川柳沢子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星さまになりました。聞いただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。お願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、お星様になりました第145回の収録です。皆さんこんばんちは。わあ、もうあれですね、ツイキャスでいっぱい来てくれてますね。もうでも11時半が来そうですもんね。お待たせしました。さあ伯爵さん、まとこありがとうございます。
ありがとうございます。
山ちゃん、沢子さんでいいかな。
沢子さんです、
ね、おはようございます。
おはようございます。
DY さん、皆さんこんばんちは。
こんばんちは。
こんばんちは、ありがとうございます。よろしくお願いします。収録日は11月の8日日曜日です。11月入ったね。
早いですね。
なんかさ、急に寒くなった感じ。
寒くなりましたね。
ね、
本当にな
んか秋短かった感じする。
短かったですね。なんか急にあまりこうカーディガンとかを挟まずにダウンを着るみたいな感じでしたね。
ね、ちょっとね、体調崩しやすい時期かもしれませんが、皆さんも気をつけましょうね。さあ、そして久々のゲストです、うん、アシャミン、おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりですね。
本当久しぶり、ね、久しぶりになっちゃいました。めちゃめちゃもうね、慣れてない感じになってきましたちょっと久々で緊張してます
ね。大丈夫ですか？
はい。
なんか聞くところによると体調崩したり崩したり崩したりしてたらしいですけど、
しばらくちょっと体調がなかなかこう、ね、うん、思わしくなくって、うん、はい、ま、うん、もうぼちぼち、ちょっと体調整えて、うん、自分の生活リズムも整えていこうかなっていうことで、うん、はい、今月から頑張ります。
今月から11月から頑張る、
はい、頑張ります。
今年も残り2ヶ月ですが。
そうですね。
早いね。
もうあっという間ですよ。
ほんまやね。
聞きました、すでにラジオでは、うん、広瀬香美さんとかあの冬ソングがかかっているんですよ。
クリスマス
も
ね。
ね、
そうかそうか、もうそんな時期ですか。
ねえ、
うわー、なんかへこむね、
はい、ちょっと無意味にびっくりしますね。
でもあれですよね、もう11月の8日ってことは、うん、川内さんもそろそろ、
そうやね、
そろそろってことですよね。
そろそろやね、うん、
第二子が、
ほんまに、ね、
平井家に、
ほんまにね、もうぼちぼち、今日来れるかどうかもちょっとどっちやろうなぐらいに思ってましたから、
ね、今この瞬間に生まれてもおかしくはないはずですよね、予定日的には。
予定日的にはおかしくはない今ちょっと先付いたんで言うでもおかしくはない、う
ん、でもほら、あの DY さんとか山ちゃんさんとかもおめでとうございますって、
う
ん、
ありがとうございます、
くれてますね。
ありがとうございます。いきなりね、オンエアでバーン言うてね、もう臨月なんですいうあの遅すぎるっていう報告ですけど、ありがとうございます。頑張って産んできます。はい、朝伯爵が長井くん、あしゃみん、お久しぶりでって。
お久しぶりです
。お久しぶりです。
ね、
高見さんもおはようございますってこと
を
いただいてますね。
おはようございます。
ありがとうございます。今日はね、この3人で、まあ、いつものメンバーでというか、ようやくお星さんメンバー揃ってお届けしていきたいと思いますん で、はい、そうですね、よろしくお願いします。はい、そしてコントロールルームもおはようございます。
はい、おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
コントロールルームの平石です。
はい、ミキサー平石さんです。お願いします。
はい、
元気？
元気ですよ。
寒い寒い言うてますけど、毎日
今結構半袖にしてるんですけど、
なんかね、今日ね、あのスタジオに限っては暑くないですか。
確かに
私もう汗かいてるんですけど、
ちょっと汗ばんでる、汗ばんでます
ね。あのモニターで見ている方は汗ばんでる平石さんをご覧くださいいる？
その恥ずかしめは必要なんで
しょうか？いる、その絵はい、よろしくお願いしますよ。はい
はい、
はい、
そしてそんな、うん、カメラを映しているこの方は、
はい、はい、もう一人おはようございます。
永井圭介です
二人目の永井くんです。 おはよう
ございます。おはようございます。
おはようございます。いや、山ちゃんの方からね、
はいはい、
永井くんの、うん、低音の魅力最高ですってきたので、ちょっと
あー低音ボイスね、
うん、裏方としてやっぱりその低音域を支えようかなと思って、う
ん
う
ん、
名乗りを上げた次第でございます。
じゅんさんでもわりかし高めですよね、どちらかというと多分。
まあ名字的に高めですからね。
あ、そういう感じ。そこから来てる。
もう名は体を表すってい
う、あ
とこかなと思ってますけど。
そうですか、
うん、高橋のくせに低い声出しやがってって言われても、うん、ね、ちょっとそんなツッコミいただいてもちょっと困る
ので。誰もそんなツッコミしないと思いますけどね、声に関して。
え、
名字とし
ない、
名字と合わしはしないと思います。
なんか、
いやでも私よく言われますよ、砂糖で甘い声だねって。
ああ。俺も言われるわ。最近は言われんくなったけど、うん、小さい頃はその僕永井って名字なんですけど、
うん、いや知ってます知ってる。
他ありますか？
みんな知ってる。
長細いってよく言われましたね、体というか全体的に見た目が。
あ、そういうことね。
そうですよね、うん、そういうことですよ。
あるね、
うん、なのでちょっとギャップ萌えを目指して、
うんうん、
ところどころ低い声を挟んでいこうかなと思います、うん、
なるほど、
はい、
そうやね、いつも低いよりかはこうたまにちょっとこう
入る感じがね、うん、
だってあの普段こう素行が悪い人がちょっといいことしたら、
うんうん、
すごい褒められるじゃないですか。
すごい褒められるね、うん、
こうコツコツ、僕ら特にサラリーマンとかは真面目に働いて、
うん、
あのミスなく進めてるんですけど、たまにミスするとすごい怒られるじゃないですか、
うん、確かに
最近そういう危機がちょっと危機感があるので、リスクマネジメントとしてあのやっぱりね、普段から悪い方向をちょっと見せていかないとまずいかなっていう。
リスク回避の方法としてそれはどうなんやろ普段の分が下がるってこと
でしょ。ちょっと下げ気味でいかない
となるほどね、
はい、
まあまあわかりました。じゃあギャップ萌えを目指
して、ギャップ萌えということ
で今日も
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。あ、クリックマンさんもおはようございますうろうだけにぬめぬめしてるんですね、マトコーンって言われてますよ。うろうさんが
乾燥肌です肌の赤みがどうしようかなと思ってます
この季節はね、
そうなんですね、
辛い、
う
ん、私も乾燥肌なんで本当辛いです。
そうなんですよ、
うん、
もう本気で化粧水とかね、
うん、
ああいうのを悩み出しますよね。
男の人って普通はしないんですかね、そういう。
どうなんですかね、他の男子を知らないんであれですけど。
永井さんどうなんです
か。いや、あのがっつり使ってますよ。
使ってる、
がっつり化粧水した後に乳液を使ってます
お母さんみたい
なんなら多分そこの金額だけに関して言うと多分浅見さんよりかかってます。
嘘、本当に
マジで。
うちの洗面台には私の化粧品、あの基礎化粧品の類は一切なくって、永井さんのしかないです
らしいよ、ジュンさん。どんどん使っていきましょう。
使っていきましょうか。
うん、いいと思うよ。
もうちょっといいやつ買ってみようかなと思います。
そうなんや、すごいね。ほんまにマダムみたいなお手入れしようやね。
いや、そんなしてないですよ。もう雑な手入れですけど、うん、まあ、しないよりはね、ちょっと、うん、やっぱ僕も結構乾燥とかするんで。
そうなんや。
はい、
いや結構鏡に向かってペチペチペチペチペチペチってしてね。だってペチペチっていう音がリビングまで聞こえてくるもん。
もう使いますね。
ちょっとええー、ね、それ面白い、面白いって言ったらあれですけど、はい、まあね、本人はね、うん、その乾燥肌が、ね、
そうそうそうそう、
死活問題やから、
うん、
私手がガサガサになるんですよ、どっちかっていうといつも。
あ、洗い物とかしょったり、
そうそうそう、うん、ね。あ、DY さんは化粧水とか使ったことないっすなって。逆に肌が痛みそうな気がして。確かにね、うん、あの合う合わんとかあるからね、肌弱い人とかはね、使って逆に荒れたりすることもありますからね、うんうん、ちょっと難しいですけどね。うんうん、なるほどね。あ、そうそうや、あのあれですよ、アシャミンさ、
はいはい、
久しぶりに来たけんさ、あの新婚旅行の話を聞きそびれてるじゃないですか。結局
そうです ね、 新婚旅行
ぶりぶり、もう結構前な感じになっちゃうけど
もう一月ぐらい経ちますけど、
うんうんうん、
はい、いや新婚旅行めちゃくちゃ良かったです。
そうなんですか。
ケスケ君からもちょっと話したん
か、軽くだけ前回、
ね、3カ国 く回ってきて、うん、ベルギー、ルクセンブルク、フランスの2都市回ってきたんですけど、うんうんうん、結構コース自体が、うん、そのおとぎの国をメインに建てたコースというか、古い建物とか本当田舎の町ばかりを巡るコースで、で行った町それぞれが、そのちょうどヨーロッパの中でもいろんな戦争に巻き込まれた地域にベルギーとかルクセンブルクって当たるので、
うんうん、
フランス、ドイツの文化がこううまく入り混じってるというか、
うんうんうんうん、
両方がこう組み合わせたような文化がずっと昔から流れてきた国で、
うん
はい、でそのルクセンブルクとかでは割とドイツ寄りの街並みが見れたり、うん、ベルギーとかだったらドイツ寄りが見れたりとか、フランスの中でも一時期ドイツにあの占領されていたところではそちらの方の文化があって、お菓子もフランスのお菓子とドイツのお菓子と両方食べられるんですよ。
へー、そういう
なんかヨーロッパのいいところを混ぜたような、こう、
うん、
世界が広がっててすごい可愛くて楽しかったです。
へー、特徴的にはそのどう違うんですか、フランスとドイツって。
そうですね、
食べ物とか、例えば
食べ物だったら、うんうんうん、どんなかな、やっぱドイツ圏はお芋とかキャベツの酢漬けとかも、
はいはいはい、あったあった、うんうん、全然舌に合わんかったもん
言ってたね
一個前もそんな話したいね、なんかね、確か
思ったより私は美味しいなって、あのマスタードと絡めたら美味しかったですよ。
そう美味しいと思うんですけどね、うん、
行く時は本当にただ酢漬けにしただけかなって思ってたけど、全然そんなことなくって、なんか思ったよりもドイツ美味しいと思って、逆にフランスが美味しいイメージがあったんだけど、
うん、
そこまでこうやっぱり出汁がないから物足りない感じが、
出汁がない、
そう、下味がついてないの、肉も焼いただけとか、
魚もそんな感じだったね。
そうだったね、うんうん、塩コショウしてない、ただサーモンを焼いたっていうか蒸した感じ、蒸しサーモンが。
何味で食べるんですか、そのまま素材の味を楽しめってこと。
そうそのままドンって出てきて、
へ
ー、ああ味がないなっていうのが結構あります、うんうん、結構極端なんですよ、味がないか味が濃いかっていう、
うん、
謎の、うん、溶けたアイスクリームが何とか出てきて、
うん、
アップルパイとかシフォンケーキとかがフランスでデザートに出てきたんですけど、うん、必ず溶けたバニラアイスクリームの中に沈んでるんです。もう意味がわからない
それはその生クリームとかこうなんていうの、
そう、
そのソースっていうことじゃなくって、ね、アイスクリームが溶けてる、
そう、アイスクリームが溶けてるやつで、完全にあれバニラアイスが溶けたやつです。
へ
ー、シフォンケーキだと隣にね生クリームがついてて、うん、それちょっとね、うん、つけながら食べるじゃないですか、うん、そのシフォンケーキがそのまま溶けたバニラアイスの中にドンって沈んでて、でなんかそれごと食べてねみたいな、うん、結構量もあったので、うん、タプタプになるじゃないですか、
うん、
これをもうデザートだけでもお腹いっぱいっていう。
へえ、そうなんや。
はい、メニューが出てきて、いやちょっとフランスはビッグサイズでびっくりしました。ビッグですね。
なんかお菓子というかその甘いもの系はすごいなんかおしゃれで美味しいイメージだったけど、
そうね、うん、なんかちょこちょことチョコレートが並んでて、でソースがほんのりかかってて美味しいっていうイメージとはちょっと違いましたね。田舎だったからかもしれない。
あ
ー、そうやね。
あー、うん、やっぱり同じ国でもね、うん、街によって全然違いますもんね。
はい、
うんうんうん、
またあの写真とかもさあちゃん
見せます。あー、見たい見たい、見せてください。
ぜひ見てください。
はい、建物とかも全然違うんですか。
そう、建物の作りがやっぱり特徴的って言ってて、
うんうん、
ドイツ作りだと、うん、その壁に木の柱みたいなのが見えてわかるんですよ。なんか木、うんうん、木骨作りって言ってたかな、
うん、なんか木組みみたいなのが分かる、
ね、そうそう、木組みがもうそのまま壁面にあるので、
うん、
もう支えがどうなってるのかが全部見れる作りになってるんですけど、フランスはやっぱりレンガ調だったりとか、
うん
うん、木骨がそんなに前面に出てなくって、
うんうん、
パッと見であ違うっていうのが、
あ、そうなんや、
分かりましたね。 あれ見てきました。あのジブリ映画のハウルの動く城に出てくる、
うん、
ハウルとソフィー がなんか出会ってちょっと散歩に行くシーンのお家、うん、モデルになったところが、うんうん、そのベルギーだっけ、あれ、
あれはフランスのストラスブールやね、
うん、ストラスブールっていう街にあって、うん、本当に映画に出てきたそのまんまでした。ちょっととんがり屋根のレンガ作りの家で、うん、それをねめちゃくちゃ可愛かった。
へ
ー、その前に、ね、はい、写真とか撮ったりしました。
見たい、
めっちゃ良かったです
本当にね、あの家見るだけでいいですよね、はい、ヨーロッパはね、
街並みをね探索するだけで楽しかった、うん、ちょうどハロウィンの直前で、
そっかそっか、
でお店とかは結構リアル、これ子供見たら泣いちゃうなっていうような骸骨のウィンドウ、
ガチの
やつです、うん、あの魔女とかも可愛い魔女っ子じゃなくて、うん、魔女っていう感じの
なるほどね、食べられちゃいそうな感じの方ね
今ストラスブールを出してくれました。
画像で、
あの希望ね作りってこういうことです。
あ、はいはい、
外側に
こういうこと
木骨がそのまんま見えてる、うんうん、説明下手ですいません。あの気になる方ストラスブールで検索してください。
白壁というかなんていうの、周りはあれは土なやつなんですか。
石でしょ。土ですね、土です、
うんうんうん、
土壁で色はもうそれぞれこんな色がありました。これは白のお家が並んでますね。あ、これです。ハウルの動く白のモデルとなった。
結構画像検索とかで見れるみたいなので、皆さんよかったらぜひ。
これはドイツの方のお家の作りだけど、うん、フランスに、今はフランスの土地にあるっていうの、うん、昔はドイツの土地だったからっていうことで。
やけん、そのドイツ風の作りなんだよね。
はい。
はあはあはあ。なるほどね。
結構ドイツはその戦時下にあっても相手の文化のである建造物とかを美術品を壊すっていうのが、ま、ほとんどなかったそうで、うんうん、で占領された国でもそのまま当時の言ったら教会だったりとか美術品っていうのをきちんと残してくれてるっていうので、うんうんうん、ステンドグラスなんか特に爆撃で割れやすいものとかを必ず避難させた状態、疎開させた状態にしていたっていうので、またそのステンドグラス疎開先から戻して今も変わらずにあるっていう。
へーすごーい、はい、
聞いて、あー、なのそれでずっと残ってる、残ってきたんだなっていうので感動しました。
へえ、なるほどね、すごいな、はい、みたいな生で、
ね、割とそのイタリアとかフランスのメジャー都市に行くのとは全く違う視点でヨーロッパを見ることができたので、いい旅行になりました。
そうですね、はい、なんかこうフランス行ったら、
うんうん、
何凱旋門とか、はい、エッフェル塔とかそういうのじゃなくてってことでしょ、はい、結局
僕もね、ちらっとあのバスツアーだったので、うん、あそこにエッフェル塔があるよとか、うん、凱旋門だよ見たんですけど、登ったりは
しなかったです。ドライブスルーです
そうです、ドライブスルー、その場で、はい、じゃあ車内から写真撮ってとか、そんな感じでした。
なるほどね、
はい、
まあね、どこを見るかみたいなの、やっぱり自分で絞らないとあれですもんね、
う
ん、
もう見どころがいっぱいすぎて、
そっかそっか、
ちょうど紅葉も綺麗でしたし、
あ
とちょっと早めのクリスマス準備も、
うんうんうんう
ん、してて、いろんなお店でそのツリーの飾りとか、うんうん、お家にクリスマスのシーズンに飾るためのものっていうのもいっぱい売ってましたよ。
もうちょっと寒いもん、こっちより
だいぶ寒かったです。
だいぶ寒かったですね。
うん、最高でも10度11度とかそのくらいで、うん、ダウンジャケットが必ず、
へえ、そっかそっか、ありがとうございます。また写真も見せてください。
ぜひ見てくださいゆっくり話します。
はいはいはい、あ、とか言うてキャキャ夢中になってる間にいろいろ来てくれてますね。赤い彗星さんもおはようございます。ありがとうございます。
おはようございます。
あら、綺麗な川柳さんって書いとる。妖精のように可愛いアシャミン、こんにちは。
こんにちは、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。永井さんはスルーな
んや、ね、おかしいおかしい、こんなはずでは。
地震があってビビりましたって書いてあるけど、
昨日関東の方だいぶ大きな地震がありましたね。
読んだったっけ、
はい、そうなんや、知らんかった。それはそれは
やや大きい、
あらあら、大丈夫でしたかね、あ、山ちゃんさんがユニークびっくりなデザートなんですねって、あの、はい、アイスクリームのとこやろうね多分
ね、
溶けた、
いろいろありましたよ、マカロンも普通のフランスのマカロンと田舎のマカロンってまた違ってて、
うん、そうなんですか。
そうなんです、2種類あるんですよ。その田舎の方のマカロンっていうか、まあ、地味な方のマカロンですね、は、普通にマフィンに近いような形をしていて、
色もそんな感じ、
はい、
茶色い、
茶色いの、
茶色いです。中は同じようにあのラズベリーとかピスタチオとかっていう風に、うん、味はいろいろあるんですけど、うん、ジャムがねやっぱフランスのマカロンって入ってるイメージありますけど、うん、そういうのは全く入ってなくて、なんか生地の中に練って一緒に焼いている感じ。
あ、ほうほうほう、え、じゃあその2つこうあって真ん中がジャムじゃないですか、はいはい、イメージするマカロンって。
そう
じゃなくて、こう真ん中がないってことですか。
真ん中ないです、全くない。マフィンとかマドレーヌっていうのが、ね、焼き菓子っていう感じで、色も茶色くって、うん、で何よりシナモンの香りがものすごく強いんですよ。
どれも
どれも、あのなんか美味しそうなラズベリー味とかチョコ味って書いてるんですけど、全部シナモンなんですか、だから極端っていう。
あ、なるほどね、まあ、ってあったらね、うん、あんまり分かりづらいのもあるやろうし、
そう
そうそうそう、ねえ、そっか、へえ、それもちょっとでもどんなんかちょっと気になるな。へえ、そうなんや、同じマカロン
でも、シナモンじゃなんだっけ、忘れちゃった。
でもすごいなんか濃い味がしたのね。ね、だって3、40個、そう、1袋に30、買ったやつがね、うん、3、40個その、うん、まあ、田舎のマカロンが入ったんですけど、僕1個食べた瞬間というか、うん、一かじですね、あ、もういいって。
残り全部アシャミが食べた
の。さすがに、もともとは職場用のお土産で買って、で、あの職場の人にあげるのにあまりにもあれなものをあげたらいかんと思って、うん、でとりあえず一個ずつ味見してみようって言って食べたら、まあ、一人一個ずつ配る分には美味しいんじゃないかな。
うんうんうん、
まあ、なかなかね、
外国のお菓子ってね、はい、外国土産って結構そういうとこあります
ね。ありますね、
おーってなるね、
はい、なりました。
そうなんや、うん、そっか、クリックマンさんが丸くて真ん中がないですって、ドーナツしか思いつかない。
ほんまにないやつです、それ。
うん、そうやね、ちょっと説明の仕方でほんまですね、難しいですね、そうやね、
難しいね、
ドーナツではない。うん、いや、なるほどね、はあはあ、いや、面白いな。でも海外旅行ってね、いろいろ全然文化も違うし、食べ物も違うし、はい、またゆっくりぜひ聞かせてください。
はい、また思い出したら喋ります。
思い出したら、はい、ありがとうございます。さあさあ、そしてですな、マカロンの画像も出してくれよ、ありがとうございます。さあさあ、ほんでですな、うん、オープニングでちょっとお知らせをさせていただきたいと思います。
はいはい、
ですね、別番組のお知らせというか、ちょっといつもお世話になっている方のお知らせをさせていただきたいと思うんですが、ですね、お星様のリスナーさんでもあります、
うん、
でゲストにも、ね、出ていただいたことがあります DY さん、
はいはい、
ご自身でポッドキャストをやってらっしゃいまして、パルベライズビート、今年でですね8周年を迎えるということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
もう11月4日からスタートしたということですので、もうあれですね、来てますね、
うんうん、
8周年まで、で本放送400回を突破とする見込みということなんですけどね、うんうん、出たいね、すごいね、8年1人で、しかも
8年、
素晴らしい、
すごい、
はい、でこの、まあ、8周年の企画で、うん、今ちょっと進行中のものがあるそうなので、それをちょっとお星様でもねお知らせさせていただこうと思います。
はいはい、
リスナーさん参加企画ということで、うん、パラビリスナーが選ぶ DY ソングベスト10を決めようという企画を今やってるそうなんです、うんうん、で DY さんね、あの今もかかってますけれども、 ご自身で楽曲作られて、うん、それも番組の中でね、あの公開されたりとか、それからミュージーっていう音楽投稿サイトで投稿なさってますけれども、その、公開している楽曲の中から、まあ、リスナーさんに投票をしてもらってですね、うん、でどの曲が好きかっていうリスナーさんのトップ10を決めようというような、うんうん、まあ、投票を今受け付けている段階ということなんだそうです。なのでぜひ皆さん、お星様聞いてくださって皆さんもですね、ご参加いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、音楽投稿サイトミュージーの方で DY さんのアーティストページに投稿、うんうん、公開しているすべての楽曲の中から3つ選んでもらって投票して、うん、くださいということだそうです。でその集計結果でベスト10を決めようというふうな企画になっているそうです。1位の曲を投票してくださった方の中から抽選でプレゼントも用意してるっていう、あのマジ企画ですすごい、そんな企画が今しているそうなので、ぜひぜひ皆さん参加してみてください。私も正直全部は聞いたことないので。
何曲ぐらいあるんですかね。
ねえ、うん、この機会にちょっといろいろと聞かせていただいて投票しようかなと思っております。皆さんもぜひ参加してみてください。投票期間はですね、現在も始まっております、うん、11月1日スタートしておりまして、11月30日ですね、今月いっぱいまでやっておるそうです、うん、11月30日の23時59分の投票まで受け付けるということですので、皆さんぜひぜひ投票してみてください。投票方法なんですけれども、うん、メールで応募するか、そしてメールフォームコーナー、番組のですね、うん、メールフォームをご利用いただくか、どちらか2つということですので、そちらをご利用いただいて投票してみてください。はい、はい、あ DY さんがツイキャスの方で、詳しくはこちらということで、お星様でも書いてますね、告知ページなのかなをリンク貼ってくださってますので、うん、そちらをご覧いただけたらと思います。こちらこそありがとうございます。いつも DY さん、
ありがとうございます
こんなところでしか、こんなちっちゃなご協力しかできませんが、よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん参加してみてください。あ、フィルさん、こんにちは。こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。そんな感じでございました。はい、DY さんの曲をかけつつお知らせさせていただきました。
はい、
はい、勝手に DY さんの曲を使いましたけどちなみにかけさせてもらったのは熱帯夜ブレイクトゥーザナイトという、曲です。前もお星様のオンエアでかけさせてもらった曲かなと思いますけれども、
ちなみにサワコの絵描き歌は入ってるんですか。
はい、え？
投票リストの中に
入ってないじゃない、それはさすがに勝手に書いとく
書いて送っとく
公開さ、書けなくていいです、もうあの書けなくていいです。やだ、入ってないのに勝手にメールに書いて送る
これ好きなんだけどな
さわちゃんの絵描き歌は入ってませんって DY さんが
残念
残念、入ってません。
落外か、そっか
はい、ありがとうございます。そんな感じです。ざっくりな告知ですけれども、皆さんぜひ参加してみてください。
お願いします。
はい、はい、さあ、そして、長々とこれ今までオープニングだったんかいうぐらいいっぱい喋りましたけどね、そろそろ本編いきましょうかね。はい、はいはい、今日はあのね、お星様メンバーだけなんでダラダラやっておりますけれども、はい、こうそろそろオープニング終わりにして本編に行きたいと思います。かえりんさこのお星様になりました。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし1個だけだよ。
じゃあ、あと100個お願い事をさせ…
ダメ！
川柳沢子のお星様になりました。
今日のコーナーはサーチスター
、
うん、お届けしたいと思います。その前にツイキャスちょっと
見
とこ
う
か、
はいはい、
ジュンさんとクリックマンさんが書いてくれてますね。クリックマンさんがワイルドカード沢子の絵描き歌をぜひっていらないです、いらないですっていうか、あのじゃあ歌作っていただいたのは大変に本当にありがたいんですけれども、あの大丈夫です。
ちょっと DY さんの言ったら本編というか本筋のところに入れていただくのが、
うんうん、ちょっとねあれですよ、それだけ聞いてね、
うんうん、
DY さんの曲っていう風に思われたらねあれですから、
うん、
あの
でもというけど、うん、隠密の曲は入るでしょ。
え、
入らないですか。
入ってるんですか。
しれっとアシャミンなんか入れなくていいでしょって沢子さんを今蹴落としましたけど、
いやいやいや
いや、出
し抜く感じ。私は入ってるけどね。
ちょっと待って、それは聞いてない、まだ確認取ってない。
確認取ってない。
確認取ってないです。
あ、お水も入ってないんですね。あ、よかったです、よかったです。
よかったです。
よかったです。よくないな。
DY さんの、
うんうん、
あの楽曲のね、
ああ、なるほど。
公開されているやつだからね。
うんうん、なるほど、はいはい。そういうことですね。
そういうことです。
はい。
そういうことです。そんな無駄に入っていこうとしない、お星様。ガツガツしない、そこで。
やっぱりそういうところで PR していかないと。PR していかないとダメでしょう、やっぱり。この激しいポッドキャスト業界を生き残るためには、
生き残るためには、
はい、
どんな手を使ってでも、
いかなる手でも、もう相手を蹴落としてっていう。
やだ、そんな、
いや、そういう姿を今ちょっとアシャミンに見たんですけど、結果違うかったっていう。
誤解だった、
はい、失礼しました。謹んでお詫びと訂正をさせていただきます。
はい。さあさあ、そんな感じで、うん、今日のサーチスターのテーマなんですが、
はいはい、
ですね、今日はメンバー5人全員にですね、うん、クリスマスプレゼント、今まであげたもの、そしてあげるもの、うん、自分が欲しいものというテーマでアンケートを取りまして、うん、
はいはい、
無記名アンケートをね、あの集めましたので、それについてのちょっと話をしていこうというふうに、はいはい、思っております。まあ、あのあげたもの、あげるもの、欲しいものということなんですけど、まず一つ目はね、うん、過去に自分がこう誰かにあげたことがあるプレゼントで一番手応えがあったなって思ったものっていうお題でアンケートを取りました。これちょっとね、正直ね、今回はね、うん、ちょっと恥ずかしい感じになると思いますんで、皆さん、うん、あの無記名で無記名のまま終わらせます。
あ、なるほどね、はいはい。
あのみんなで適当にちゃちゃを入れて終わりたい。
あ、なるほどなるほど。そうそう、ね、下手にこう補足情報とか入れて始めたらこいつ怪しいぞっていう。
だからその感じで、別にあのバレてもいいんだったらいいです
けど、あ、はいはいはいはい、
これ俺が書いたって言いたいなら言ってくれて全然いいんですけど、
うんうん、
言わない感じでもいいです、
はいはい、
ということで、で、まあ、自分が気になったやつをちょっとこう拾ってもらって、それでみんなで話しようかなというふうに思いますけれども、うんうんうんうん、誰からいきましょうかね。永井くんいきましょうかね。
僕が気になったやつが、
うん、どうしましょうか。これ3つ全部いきますか。一気に3つお題言うとこうか。聞いた質問の方、1つ目が、うん、過去にあなたがあげたことがあるプレゼントで、うん、2つ目はですね、今年あげようと思ってるプレゼント、
はいはいはい、
まあ、誰にとかっていうのは、
うん、特にしてなく
て、で3つ目がですね、あなたが今年欲しいプレゼントは何ですか、
はいはいはいはい、
いうような質問になっております。まあ3つ全部いこうか、
いきましょうか、5
つずつしかないから、
はいはいはい、
はいはい、気になるやつをじゃあ永井さん。
そうですね、
うん、
まあパッと見でちょっと気になったのが、
うん、
あなたが今年欲しいプレゼントってっていう質問で、
うんうんうん、
まあ、その回答として、
うん、
戦闘服っていう回答があったんです、
う
ん
う
ん、
ね、私もこれ気になる、ね、
これはどういうことだろう、
どんなやつでしょうね、戦闘服って。
まあまあ社会人にとっての戦闘服って、まあ、人によりけりですけど、まあ、スーツだったり、うん、作業着だったりするんで、そういうことなのかなって僕は思ったんですけど、
あ、こう比喩的な、
あ、はい、そうそうそうそうそうそう、
なんか私は普通にエヴァンゲリオンに乗る時のような、
うんうんうん
うん、コスプレ的な戦闘服かなって、
うん、
魔法少女でもいいなって。
なんか軍服みたいな、
あ、うんうん、ピリタリ系のね、
うん、あのコントロールルームの方々も参加してくださいね。よかった、適当に
タイトなジーンズにねじ込むですね。
あ、ね、名曲ですね。
そうですね、
戦うボディ、
そうやね、タイトなジーンズっていう
ことかもしれない、
可能性もあるよね。
そうですね、
ちょっとジーパン欲しいな、
ダンパンとか欲しいじゃないですか。そろそろ寒くなるから。
そうだね、う
ん、欲しいね。でもそんな回りくどい書き方するかな。
戦闘服なんでしょう ね、
ねえ、どこに戦いに行くんだろう、
ね、
うんですね、やっぱりね、うん、でも最近こうなんかコスプレイベントとかいっぱいあるじゃないですか、うん、高松の時コスだったりとか ね、
うんあるね、うん、増えてますね。
僕が行ってたあの米子の映画事変とか、
うん、あれもコスプレイベントなんですか。
2日あって2日目がコスプレイヤーたちが、
あ、そうなんですね、
はい、集まってやってましたね。
まあ、結構でも増えてきとるよね。それこそ今回 の、 あのハロウィンだってすごかったですし、
ね、あ、ニュースにもなってましたから ね、 ね、だいぶ大きな。
でもレイヤーさんたちはあれ怒ってましたね、ちょっと一部の方が。
ハロウィンとかでしょ、
仮装とレイヤーは違うよっていう、うん、コスプレ違うよっていうのが言ってますね、うんうんうんうん、
それはね結構、
うん、まあ、私もレイヤーなんでわかるんですけど、うん、アニメのコスプレをしているときに別の世界観が入ってほしくないんですよ。だからすごくその場に合ったコスプレをしたいし、あの、例えば海際だったら海に似合うコスプレをしないと気が済まないっていうか、海にサンタクロースがいたら別にいてもいいんだけど、いたら違和感があるじゃないですか。なんかそういうところのミスマッチさを考えずにコスプレしてくる人が嫌なんです。
すごい今ね、うん、音でしか聞いてない人はあんまりあれかもしれませんが、すごい拳を握って語っておりますよ、はい、
ただオーストラリアのサンタさんはサーフィンのってやって
きた。確かに
そうだ、ね、
完全にオーストラリアの人は敵に回しました ね、
だね。
例えばね、日本の話でお願いします。例えばです、例えば。
いや、わかりますよ、うん、でもその場に合わせてとかね、そう参加する人たちに合わせてとか ね、
ね、うんうん、アニメのコスプレばっかりしてる人の中に一般的なハロウィンのコスプレしてる人がいたら、なんかちょっと違うなって、うんうんうんうん、思いますね。
わかるわかる、うん、なるほどね、確かに戦闘服、う
ん、戦闘服
なんなんやろうな、ほんま。確かにもう何、ほんまにその比喩的な方なのかそうじゃないのかっていうので全然違ってきますよね、準備する側もね、うん、なるほどね。
でもクリスマスプレゼントに欲しがるものとしては、うん、ちょっと殺伐としてますね。
殺伐そうやね。
もうちょっと夢を、
DY さんがコスプレやったことないんですが、やってみたいんですよね、女装以外で。女装は嫌ない、うん、最近でも女装も増えとるけど ね、
なんかね、一見もどっちか分からない、
分かんないですよね、お化粧したらね、分かんないしね、何やってみたいんでしょうね、女装以外で。例えば、あ、フットスカイさんもおはようございますのような、こんにちはのような、おはこんです。
おはようございます。
おはこんです。ありがとうございます、はい、さあさあ、じゃあ次行きましょうか、うん、次じゃあアシャミン行きますか。
はい、気になるものいくつかありますけども、
うんうん、
やっぱ一番謎なのがこれかな、うん、過去にあなたがあげたことがあるプレゼントの中の、
うん、
お星様からの贈り物、内容が全くわからない。
私もこれ気になった、お星様からの贈り物っていうやつ、
ね、あなたがあげたことがあるのにお星様からの贈り物ですから ね、
ね、
あなたがお星様なのか、お星様からもらった贈り物をあげたのか、
そうそう、
ここもわからないです ね、 ね、
こうもうどっちかっていうとなんかもらったやつな感じのイメ
ージ、ね、そうですね、
あれですよね、前にクリスマスでお星様からの皆さんに贈り物をあげたやつですかね、
お星様から皆さんになんかあげたっけ、
ちょっと過去の話、2年ぐらい前かな、うんうんうん、人権フェスタっていうところで、
はいはいはい、
出してもらいましたね、
サンタクロースのコスプレをして、
うん、コスプレね
劇やったじゃないですか、うん、あの時にお星様の資金から、はい、みんな頑張ってるから一個ずつ好きなの贈り物としてプレゼントとしてあげるから欲しいの入れよっていう、
はい、
あったあった
みんなにあげて
あったあった
の話じゃないんですかねこれ。
ああ
それをまた再流用したってことじゃないですか。あげたことあるプレゼントなんで。
ああ
それをまた誰かにあげたっていう。
はいはいはいはい。
いやわかんないですけど。
あそういうこと。
お星様からの
贈り物ね。ほんまにだってちゃんとお星様って本当にそのお星様になりましたのお星様の字面やからね。
うん、
カタカナで、ね、サマーって書いてるからね。
そう
やね。
そうですよ。
そう
ですよ。
そうか。
そうですよ。
そうなんや。
そうなんですよ。やっぱりさあのこのお題をいただいた時にねちょっと思ったんですけど、
うん、
これ誰があげたやつかは知らないですよ、
うん、
さっきの戦闘服も誰があげたかは知らないですよ。
知らない、うん、知らないよ。
2回連続かどうかは知らないですよ。
知らないよ、
うん
うんすごい引きの良さなんかどう
かどうなんかね、
ちょっと分からんけど、
分からないですけど、
うんうん、
ね、やっぱりこう家庭を持ち出すとですね、
はいはいはい、
プレゼントの送り方とか変わってくるじゃないですか。
そうだね、そうだね、はいはい、
それまでね、奥さんじゃないわ、彼女だった人にね、こう、うん、思いを寄せた人に送ってたものが、
うん、
こう子供ができたら子供にこう夢を与えるというかね、
うん、
こう喜んでもらいたいなみたいな感じで変わってくるじゃないですか、
うんうん、
で、うん、うちはまだサンタの正体を明かしてないので。
正体なんていないですよ、
まあ、サンタなんですけど。
サンタさんはサンタさんだから。
で、まあそうね、
うん、
親の気持ちをサンタさんに伝えるわけですよね、こうね。で、まあ、なんかその1ヶ月前からこう何が欲しいとか、うん、それとなく聞いて、
うん、
そのリクエストに応えてこう用意するしてもらうわけですよ、サンタさんにね、
うんうん、
で用意して、
うん、
置いてて、
うん、
でその後にちょっとお星様のプレゼントをいただいたので、うん、ちょっとそれも添えてみたんですけど、そっと、
うんうん、いただいたので、うん、誰かは知らないけど
誰かは知らないですけど、ちょっとそっと添えてみたら、
うん、
それが一番受けが良かったっていう5分ぐらいは跳ねてましたね、うちの娘。
ああ、そう、
うん、うちの娘言ってた
よね本当、そうなんですか、うん、それ良かったね、でも、うん、
っていうことです、
はい、本当に。ところで、その跳ねてる娘さんのお父さんは、うん、どうして戦闘服が欲しいんですか、う
ん、なんでなんかな、
そのお父さん戦闘服、まあ、欲しいという想像で言いますよね、
うんうん、
想像で言うと
欲しいとした場合、
欲しいとした場合で言いますけど、
うんうん、
要はそのレイヤーさんたち楽しそうやなと思って、
うんうん、
であの中継の手伝いで行ってたんですよ、
うんうん、
イベント
イベントに、
うんうんうん、
でそれの時にちょっと私服というかこう普通の格好で行くのがすごい、
逆に浮くみたいなことありますよね。
浮くし、やっぱり、うん、こう戦いじゃないですか、
うん、
そういう
配信は
配信っていうのは、
はいはい、
うん、
やっぱりそういうところは清掃でいかないといけないかなっていうので、
あ
で、ね、あのネットで検索してたところ、
うん、
何で検索したら一番ヒットするかっていうので、
うん、
調べてみたら戦闘服っていうキーワードが出てきたので欲しいなっていう。
なるほどね、
なるほどね。
なんだなんだ、みんなうつむき加減
そんなことない、
ない、大丈夫ですか、
うん、大丈夫、
浮いてないですか、僕
大丈夫ですよ、そのお父さんに今度ビデオカメラが似合うコスプレのキャラクター教えてあげますよ、
うん、ありがとうございます、
はい、
あそれもいい
ですね、僕の方から伝えておきます、
はい
ちょっとじゃあ伝言頼みましょうね、後でね、
そうですね、
うん、はい、じゃあそんなじゅんさん選んでいいよ、
いいの、
いいよ、
いいの、
いいよ、
選ぶつもりなかったよ、
え、そうなの、
さっきアシャミやっちゃう、先中の人選んでいただいて、
中の
平井さん選んでもらうか、
あ、平井さん行く、
うん、
急に
急に
まああんまり喋ってないんでね、
うん、
じゃあ真ん中の行こうかな、今年あげようと思っているプレゼント、
うん、
ね、
うん、
もうなんかこれでも選びにくいな
物やからね、ここほんまに、ね、ほんまにちゃんと、
まあ、まあまあ、うん、順当に丸ごと熟成
順当に
熟成性酵素か、
生酵素じゃない、
生酵素、
うん、
あ、熟成生酵素、
うん、
丸ごと熟成生酵素、
うん、
ね、なんかよくわからない、
よくわからない、
何やろ、
何にご存知の方は、
丸ごとですからね、
うん、
あ、ジュンさんがマイク
何に使うやつ、ね、
これ何ですか。
いや、あの三連ちゃんとかは思ってないんですよ。
知ってる
全部なんであのその三連ちゃんで僕が上げたやつが上がるのかっていうすごい驚きはないんですけど、
まあ別にそんな話ではないけど、
誰が書いたかっていうのは上げないルールなんであれなんですけど、あの丸ごと熟成生酵素というやつがありましてですね、
うん、どんなやつなの、まあ、たまたまねジョンさんが知ってるから、うん、
知ってたからちょっと今答えさせていただいてるんですけど、
かなっていう、う
んうん、匿名で書いてるはずやのにねびっくりよねこれ
みんなジュンさん大好きなんじゃん
ドッキリ、あの5分の1のはずなんですけどね 5×5×5 ですからね、
すごい確率
125分の1の奇跡が起きましたね。
いや面白い
いや、あの、うん、丸ごと熟成生酵素っていうやつがですね、うん、あのありまして、うんうん、40日間お試しキャンペーンみたいなね、うん、あの本当に、うん、ですよ。
何するやつですか。
ですね、あの僕的に、うん、あのうちの妻とですねこうプレゼントするときはやっぱり実用性があるものをこう結構選んでしまうがちなので、うんうんうん、欲しいものを買ったりとかね、うんうんうん、するんですけど、うん、あの丸ごと熟成生酵素っていうのが最近気になってると、うん、60日間で20キロ痩せたみたいなね。
へ
ー、食べ物なんですか。
なんていうんですかね、あの酵素ダイエットで流行ってるじゃないですか、
はい、
それのなんか進化版みたいなやつで、うんうん、なんか飲む酵素みたいな感じの
へ
ーやつです。ここだけちょっとガチで商品名上げてみようと思って上げたが、うん、上げたので、うん、まあ、今回は当たらないだろうなと思ったんですけど、うん、すごい当たって今ドキマギしてますし、あの若干メガネが曇るぐらい焦ってます
へー、この毎日例えば飲んでいくとなんかこう、
そうそうそうそう、飲むだけでこうあの酵素が体に、うん、っていうやつです。
へー、なんかこう字面ではなんとなく酵素とかこう体にいいみたいななんかは聞くけど、うん、そんなんがあるんやね。
そうですね、検索していただくと一発出てきますので、
丸ごと熟成生酵素。
そうです熱を加えない、生でなければ意味がない
なるほど、
だから生なんですね。
なるほど、48度以上ではなくなってしまう。
そうです、
生きた酵素をお届けで生酵素。
なるほどね、
でもお高いんでしょ
それがなんとですね120種類の植物の力を凝縮した上で、
はい、
生のままお届け、
はい、
喜びの声もたくさん届いております、
はい、
そんな丸ごと熟成生酵素、
はい、
この商品を初めてご購入される方限定お得なキャンペーン、
はい、
はい、
こちらですね、なんと30日分が今ならなんと実質無料でございます。
おー、素晴らしい。
申し訳ございませんが送料500円分だけご負担くださいということで、
はいはい
はい、30日分がなんと今500円で、
まあ
すごいね。何の CM やね
ん。何の番組なの今
モンドセレクション撮ってますね地味に
へーすごいですね、ね、すごい
っていう
っていう、
はい、っていう、はい、
っていう、
すいません調子に乗りました、すみません。
山ちゃんにもオールヒットって言われてるし、フットスカイさんにも三連単は協定を思い出すフィルさんもさすがって書いてる。ほんまにすごいですね、丸ごと熟成。これだけなんかちょっと異彩を放っとる、
ね、ってましたよね、
この今年あげようと思
って。なんていうんですか、みんなこうふわっとざっくりした感じで、うんうんうん、上げてるんですけど、これだけ明らかに商品名というかそのもの自体の、
うん、
なんていうんですか、名前というか、
うんうん、そうそう、他のやつはググっても出ないから、
ね、そうそうそうそう、
ほぼ誰かさんの家庭事情が
ほんまやね、全部明らかになりましたけど。
じゃあそんなじゅんさんから次いきますか。
まあそろそろじゃあ終わりますか、じゅんさんをいじめたところで。
いじめたところで、
ね、キリがいいですからね
ダメらしいので
もういい、
続きます、
はいはい、あとリスナーさんもよかったら今画面ご覧の方でね、うん、気になるっていうのがあったらメッセージください、
うん、はい、そ そうよね。な、私っていいですかね。
あ、はい、パナイさんいます
ね。
うん、
ね、あのね、カイロっていう過去にあなたがあげたことがあるプレゼントで手応えがあったもの。
カイロ、
カイロってあるんですけど、うん、カイロってクリスマスプレゼントであげるものじゃなくない？
まあ確かにね、
う
ん、
あの
実用的すぎんと思って、うん、思ったんですけど、
他のものの中ね、割とクリスマスにあげるものの定番が並んでますよね。
エジプト、
エジプトって、エジプトってなんかつぶやきが聞こえるけど、
それはそのカイロじゃない。
首都丸ごと
町あげちゃう感じ。
これ5人の中ですよね。
エジプト、エジプト、
あげられるぐらいの人、
新婚旅行的な感じ、クリスマス旅行的な。
あー、そういうこと、
はい、
じゃないですか、やっぱり
そういうこと、
あげたことがあるってことは、カイロに行ってらっしゃいと、
そういうこと
です。あ、それだとしたらすごいですけどね。
すごいね、うん、それは手応えありますよ、うん、めちゃくちゃ。
なんでカイロなんやろう。でも
嬉しいな、マイコ。え、私だったら嬉しいな。え、行ってきていいの本当にって。
あー、DY さんから電子カイロっていうのが来てますね。
電子回路的な。
あ、何回も使える。あ、違う、電子回路ってそっちの回路。
どういうこと、それもらってどうしたらいい感じ。刺して遊ぶ。
そうじゃないですか、刺して、
刺して遊ぶ。
あ、つながったみたいな。
やったみたいな。
あ、電気通った。
あ、豆球ついたみたいな感じ、うん、ってこと。
そうそうそうそう。ハンダゴテとかで。
ハンダゴテとか。
でも今言ってて思ったんですが、あれなんですか、回しじゃなくて何回も使える回路があります
か。あ、あるね。
あ、レンジ入れてというか、はいはいはい、電気的な方の、
レンジ、
あるね、レンジでチンしたら、
はいはい、
スタレスとかもあるね。
あるある。
そっちかな。
あ、そういうことかな。
そっちかな。
もしくは、こうギュッて抱きしめて、僕が君の回路になってあげる。
うわーわー、素敵。
言っててちょっとゾワッとしましたね。
よう言いましたな。ふん、なるほどね。あ、そっか、何べんも使えるやつとかもあるんか。確かに、それもちょっとありよ。マイコンとかって DY さんが書いてくれてるんですけど、マイコンって何？
電子回路です。
あ、電子回路のこと。
パソコンって回路の集まりじゃないですか、多分。
あ、うんうんうん、
そういうことです。
あ、そういうことね。
あ、なるほど。
でも本当のことはどうなんですか、これ永井くん。
え？あの今決め打ちで来ましたけど、あの正直に言いますけど僕じゃないです。永井くんやと思っとった。
自分の分全部出たけんって、そんな攻めまくらんの、純さん。
だって完全ダウトでしょ。やっぱりこの回路、何か謎は解かないと怖いんですけど。
回路なんやろね、うん、さあ、じゃあジュンさん行こうか、最後。
あ、僕でいいんですか。で、なんですかこの回路っていうのは、サバコさん。
あのね、うん、そうやって言ったらかわいそうでしょ。本当の人がそうやって狭めていったら。
いやいやいや、そんなあの恥ずかしめをね、僕受けてますもん。
あの管理さん素直なんでね、自分で書いたやつは選ばないですよ。
あ、選ばないですか。
選ばない。
ということはもう決まったじゃないですか。誰かっていうのは。
さあ、ジョーさん行きましょうか、はい、じゃあ。
やっぱりもうね、クリスマスと言ったらこれでしょう、
うん、
あなたが今年欲しいプレゼントで、
はいはい、
ベタなデート、ハートってなって
ます。ハートついてます。
このハートもついてますから ね、やっぱり、
うん、
やっぱそれぞれ欲しいベタなデートを言ってた方がいいんじゃないですかね、これ。
ああ、それぞれでやっぱりありますよ ね、ベタ言うてもね、
うんうん、
まあ、ただ単なるデートだったらね、よくありますけど、ベタなっていうのがやっぱり、
うん、
人それぞれベタなところが違いますからね、
うんうん
うん、
これそのあたり聞きたいな。
聞きたいな、
うんうん、
なんやろね、ベタな、ベタな、夜景見に行ったりとかですか。
あ、まあベタですね。
そう、イルミネーションとかね、見に行ったりとか、
うん、私ふっと思いついたのは遊園地ですね。
遊園地、
うん、遊園地に、だってクリスマスシーズンとかって、その時だけのイベントとかショーがあるじゃないですか。
あ、待ってるな、
うんうんうんうん、だから、
うん、
冬の遊園地デート汗もかかなくていいしいいな。
確かに。
ケスケ君は
ベタなデートクリスマスね、うん、まあまあまあでもやっぱりちょっと普段行かないようなところで、まあ、ちょっとお高めのところのレストランとかご飯食べて、まあお家に帰ってちょっとゆっくりシャンパンでも飲みながらケーキを食べるとか、
うわーそんな感じですね。わーいいですね。
ベタだね。
ベタだね。
ベタですけど、まあ、
クリスマスディナーみたいな、ね、
そんな感じかなと。
はいはいはいはい。DY さんがベタではないかもしれないけど自宅で鍋つつきながらクリスマスプレゼントを交換するとか、
うん、
それもいいよね。
鍋いいですね。
鍋いいね。時期的にねもうぬくおくなるからね、うん、お鍋食べたらね。コントロールルームはどうですか、お父さんたち。
はい、何でしょう。
ベタなデートと言えば
やっぱり、うん、薪のストーブを炊いたロッジで、
うんうんうん、
あの膝掛けをかけながら、うん、窓の外には雪景色ってい
う
ね、いいですよね。
2人いる景色が浮かばないん
ですよ。なんかすごいね、おじいちゃんがあの揺れる椅子に座ってる感じだった
けど、ああ揺れる椅子いいね。膝掛けで
なんかそんな感じです。
それがいいです。
それ揺れる椅子、
はい。
なるほどね。日本ちょっと難しくないですかね、それ。
いや、まあ、どっかあるでしょ。
どっか
探せば。
スキー場とかあるかな。
あ、スキー場とかね。確かに。寝たら死ぬぞって DY さんが書いてくれた。
まあ、屋根はあるとこがいいですね。
屋根はいるね。
はい。
うん。ジュンさんはどうですか？
やっぱり、まあ、ベタなデートですよね。
うん。
うん、最近、携帯変えたんですよ。
おうおう、
iPhone6S に、
はいはいはい、
で iPhone6S の、うん、あのデモ画面で、うん、泳いでる魚って何か知ってますか？
うん、金魚。
あー金魚違いますね。
うん、メダカ。
メダカ、あ惜しいですね。
メダカが惜しい。
いや魚ですからね、まあ、
うん、なんか何言っても魚だったら惜しい感じ、うん、
まあ、答えは言っちゃってるんですけど、うん、ベタなんですよ。
ええ
ベタっていう。
ベタが泳いでる。
泳いでるんですよ。
ベタっていう魚がいるの。
え、ご存知ないんですか？
存じ上げませんの。
存じ上げません。
聞いたことがあるぐらい。
ベタってあれなんですよ、ラビリンス器官っていう器官を持ってて、エラ呼吸をしなくても、しばらく生きて おれる魚なんですよ。
へ
え。で、闘魚と呼ばれてて、2匹一緒にしてしまうと戦ってしまうんですよね、こうどっちかが死ぬまで。
ピラニアみたいな。
いや、ね、いや、まあ、口は普通の金魚っぽくて、
そんな獰猛な感じじゃない。
獰猛なんですけど、うん、その相手を威嚇するためにこう尾びれとか背びれをこう開くんですけど、それがまた綺麗で、
うん
うん、そういう魚なんですよ、ベタっていうのが、
うんうんうんうん、
やっぱりね、うん、そういう意味ではアクアリウム的なところに行きたいなっていう、う
ん、今さ前置き言った 今のやつベタという魚の説明とか今いりましたかね、うん、ふーんってなったけど、
うん、
なったけど普通に水族館行きたいでええやん。
いやベタなデートっていうからやっぱりそういう意味ではベタベタすぎましたね。
ベタベタベタベタでしたね、
うん、
あそうですか、そうですか、うん、ほんまにおるの、そのベタっていう魚が。
いますって。
へ
初めて聞いた。
いやいやいやいやいや、
聞いた。
知らないですか？
でほんまに泳いでるんですか、その携帯で。
携帯泳ぎますよ、こういう。
へえ、綺麗。
綺麗、青とか赤とか。
何ですかね、魚屋さんとか、
うん、
熱帯魚屋さんとか行ったらこんな普通に置いてますよ、いっぱい。
ベタ、
ベタ結構有名ですよ。
あ、ほんと、
はい、
あでも綺麗、なんか赤とか。
ちっちゃいコップの中に1匹だけ入って売られてるような感じですね。
あー、いっぱい入れたら。
あ、そうそうそう、
戦っちゃうから。
そうそうそう、一緒に入れれないんですよ。
1匹で買わないかんの。
そうです、そうです。
なるほどね、すごい。確かにあの熱帯魚屋さんっぽい色してる
でしょ。
鮮やかな感じ
だ。ほら、こんな素敵な魚を2人で見に行くなんて、
うんうん、
素敵じゃないですか、
うん、
まあ、水族館でベタを見たことないんですけどね。
ないです、ないですね
水槽に1匹しか入れないですからね。
入れ大変やね、なんか水槽いっぱいいるからね、
うん、ほら山ちゃんもほらベタ送ってくれてるじゃないですか。
本当や、知らんかった。いやでも水族館はいいね、マジ
いいですね、確かに、
うんうん、確かに
おしゃれ、
うんうん、DY さんがジュンさん仲間って iPhone6?6S?
う
ん、だってなるほどね、はいはいっていうあれなんですけど、
この中でね、したいデートが、うん、きっと誰かに本当にしたいって思ってるデートがあるんでしょうね、うんうん、
ね、いろいろ。でもあのね、このテーマね、
うん、
珍しく全員全部書いて出してきましたね、はいはいはい、こうやって見たらなんか書いてないとか空欄にしてる
とか、ね、でもなんかちょっとなんていうんですかね、
あったけど、
こうなんて言ったらいいんかな、似たような回答が意外と、うん、あったりとかして
面白かったですね。あ、そうやね、確かに、うん、そうやね、
ペアルックって何だったんだろう、う
ん、とかね、このリクエスト待ちとか完全リクエスト制度、
うんうんうん、あのね、でも結婚するとリクエスト制になり
ません
、
まあまあまあまあまあ、いや分かります
リアルな話ね、なんか何あげようかな、ワクワクみたいなやつあんまりなくなるよね、
よりは自分が欲しいやつ、
う
ん、
そうそうそう、
聞いてくれたらね、やっぱり、ね、
みたいな感じ、
うん、
聞いてくださっている皆さんもいろいろ参考に なるかよく分からんけどしていただいたらもうすぐですから、
ね、そうですね、
クリスマス、うん、はい、皆さんも良いクリスマスをお過ごしいただけたらと思います。まあ、そういうにはちょっと早いような感じもするけど、はい、みたいな感じ で今日はですね、クリスマスプレゼント、あげたもの、あげるもの、欲しいものというテーマで、みんなにアンケート取りまして、いろいろお話をしました。サーチスターのコーナーでした。お送りしてきました、かわいねぎさん、このお星様になりました。そろそろエンディングのお時間ですこの番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。はい、先生の恋愛二次方程式には恋愛にまつわるエピソードを、平石さん重視には解決してほしい悩みや困難を、メガネ男子〇〇には〇〇に入る言葉を、アシャミンとユーミンのミンミンゼミナールにはアシャミンとユーミンに講義してほしいテーマを、そしてサーコのちょっとこれ読んでみてには私に読んでほしい本や漫画、見てほしい映画など募集しております。皆さんどしどしお送りください。その他普通のお便り、番組へのご意見ご感想をお待ちしております。宛先はお便り @yanastar.com です。ホームページにメールフォームもございますので、そちらもご利用ください。そしてツイッターやってらっしゃる方は@yanastar.jp をつけてつぶやいてください。番組の中で紹介させていただきます。はい、失礼しました。別の音が流れたりしましたけれども、
はいはい
はい、お星様になりました第145回お届けしてまいりました。皆さんいかがだったでしょうか、うん、我が子が涙目になっておりますのであのスタジオでね、実はおとなしくずっと動画を見ていてくれたんですが、見たいやつがどっかに行ってしまったそうで、ご機嫌斜めになってしまいましたさてさて、はい、今日はねサーチスタート、それからまあみんなの近況話なんかしたりしたりして、うん、だらだらっとお届けしてまいりましたが、はいはい、いかがだったでしょうか。皆さんお付き合いいただきまして、生配信でもねいっぱいコメントいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また次がね、
うん、
あのね本当にオープニングでもちょっと言いましたけれどもね、はいはい、もうそろそろ生まれそうなんでね、
はいはいはい、
次がちょっと未定なんですけれども、うん、お星様になりました。 オンエア収録日はですね、またホームページとかツイッターなどでお知らせさせていただこうと思いますので、うん、ぜひまたよかったら、ちょっと間が空くかもしれませんが、皆さんまたお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、うん、もう終わりましょうかね。ちょっとね、
泣いてしまいそうやから、
そう私事ですけれども、ちょっと涙目になっておりますので、そろそろ終わりにしたいと思います。あしゃみすいません、ありがとうございました。はい、はい、そんな感じで皆さんお付き合いいただいてありがとうございました。また次回もよければ聞いてください。星様になりました第145回、ここまでの相手は河合ねぎと
長井と
あしゃみんでした。
バイバーイ。
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 今日のコーナー供養、今日はアシャミンと平石さんが今日のコーナー供養してくれます。よーい、ナーム。
はい、ということでコーナー供養のコーナーでございます。
はい、
今日はコーナー一つですね、サーチスター。
そうですね、
ですね。
アシャミンは何が欲しいんだい？
私が欲しいものは、ないしょ。
なんだって？
めっちゃば。じゃあ、ひろしさんが欲しいものは？
ないしょ。
お
これ…
はい。
いや、いいです。やってくださいと。
まあね、まさかの13、3連単。
ね、
成功ということで、はいはい、
大成功ということで、
イエイ
イエイ。熱
結局このコーナー何なの